はい、11月8日木曜日、奥の院ですね、第13回目ですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、前回も言いましたけど、前回は12回で早いですね、1年みたいな話で、で毎回言うんですが、毎回過去のコンテンツ音声を確認するんですよね。ワードで作った文字のコンテンツですし、音も意外と確認してるんですけど、前のですねビジネス OS アップデーター時代にも12回の時に、いやー1年やっておりますね、早いですねみたいな話をしてまして、この奥の院ももう本当に1年早いなっていうところですね。レジュメからいつものスタイルでいきたいと思います。まずは、次回の、パート2、一流から学ぶについてということなんですけれども、OS 講座の最初の頃というのは2006年ぐらいなんですよ。なんかもう6年ぐらい前なんですが、もちろんその時から Google は、進化発展してるし、有名だし、みんな知ってるんですけども、今よりもやっぱりですね、やっぱりちょっと一般的じゃなかったんですよね。今よりは、6年前っていうのは。Google のモデルっていうのはちょっとこう、もちろんアメリカではもう、時価総額とか、企業として大きいサイズになっていたんですが、そんなになんかね、すごいって感じじゃなかったっていう感触を覚えてるんですね。で、今はもうよりすごくなってるというところなんですが、非常に覚えてることがありまして、OS 講座の中でですね、常にその質問をされると、じゃあ例えば〇〇っていう企業ですかみたいな、ある質問に対してモデルを答えるわけですね。例えばじゃあネットの中で、古くからやってる、企業はどこだみたいな話になると、例えばヤフー楽天を挙げるわけですよね。日本で言うと。で、Google があって、Microsoft があって。で、例えば Google とかって、さっき B2B2B2C の話がありましたけど、その言い方で言うとですね、B2C2B ですよね。Google は。大丈夫ですか？
ああ、なるほど。
B2C に、無造作なほどに、コンテンツを提供しまくり、で、お客さんから脳を吸い上げまくってですね。で脳も吸い上げて、もちろんデータも吸い上げて、40代男性、関東とかに住んでいて、どうのこうのっていうのは全部属性登録させられるんですよね。で、それって一回限りです。さっき前さんの話ありましたけど、覚えちゃいないんですよ、本人は。そういう登録させられたことすら。でも、アカウント開設するのに、それは必要だから登録するんですよね。本名入れるわけではないですし。そうすると、その属性の中での、属性の人がこう行動したっていうデータがですね、どんどん溜まっていくわけですよね。と、その B2C から吸い上げた情報で、より効果的な場所を広告として売ってるんですよね。で、買ってるのは誰か。B ですよね。B2C2B と。これが Google のビジネスモデルなんですよね。で、先ほどっていう言い方をしていいのかあれなんですけど、ブッフェの方で、無料でストレージをもらえたりとか、Google がいっぱいいろんなものを配ってると。で、これは別に Facebook でも Twitter でもいろんなサービス、もうみんなそうですけど、お友達紹介するとストレージ増加とかありますよね。1ギガ追加とか。ありますよね。ああいうプレゼントをして、どんどん C の数を増やしていくと。で、そうするとそこに、さらに乗っかるですね、アフィリエーターみたいな人いるわけですよね。B2C と B じゃないんだけど、C のそのデータベースに乗っかって、お金儲けをする人が世界中にたくさんいると。 でその人たちにですね、グーグルが払うコミッションって、日本とか先進国では生活できない水準なんですけど、発展途上国では十二分に生活できるほどのフィーを払ってるんですね。東南アジアで5万10万のですね、アフィリエイトフィーをもし稼げる現地の現その国の人がいれば、その人たちはそこで生活できちゃいますよね。5万10万円で日本ではダメですけどね、ヨーロッパでもダメですよね。そうすると、日本なんていうのはそのローカル圏だから、日本語圏ですからローカルなビジネスなんですけど、英語圏ではもう圧倒的にその C の人のこのドライブがすごいわけですよね。で B2C to B がより実現してるわけですよね。要するにユーザーとしての C だけじゃなくて、ちょっとお小遣いを稼ぎたいと、さっきの Facebook とかなんだとか他のストレージをもらえるじゃなくてお金をもらってるんですよね。それがアドセンスですよね。でしかもですよ、そのアドセンスを貼る位置すらも全てトラッキングしてるわけじゃないですか。こういう位置にアドセンスというのを、こういう人がこういうページに貼ってクリックするとこういう広告が売れると。で C からの動線も全部分析され、C なんだけど B のような顔をして C を増やすことをお手伝いしているビジネスですよね。その動線も全て Google にデータが入っていると。そういうとてつもない B2C to B を作っているのが Google だと。ちなみにこの会話は6年前の会話です。でその時に、じゃ あ楽天も結構すごいですよねみたいな話とか、リクルートの R25 の話が出たんですね。 R25 って今のモデルに合わせると B2C to B ですよね。C に R25 を無造作を無差別に配って、そこに B の広告が入ってお金は B からもらっていると。 B2C to B だと。では今回リクルート上場しましたけど、だからダメなんだって話になるんですね。そのリクルートみたいな会社から学んでるからダメなんだと。学ぼうとするとダメなんだってことですね。よく日本ではどの上場企業のこういわゆる先鋭的なベンチャー企業の社長っていうのはリクルート出身がすごく多いですよね。あの人もリクルートだったの、この人もリクルートだったのみたいな、なんかリクルート出身結構やるねみたいな、でその学ぼうみたいなこととかありますよね。例えば本があったかどうか覚えてるんですけど、みんなディズニーで学んだとか、みんなリクルートで学んだみたいな。でそういうところから学ぼうとしようとしてリクルートの話、 R25 ってモデル的にはなんていうと、だからダメなんだと。今言った Google のモデルに比べたらどれだけ稚拙かということなんですよね。何のトラッキングもできないと、紙巻いてるだけで何の、ノウハウ蓄積もできない。で楽天っていうのは同じネットビジネスしてるんだけど、楽天のビジネスを見てみようと。あれは、B2C でやってて、ああいうのなんていうんだっけ、あれモール型ビジネス。モール型ビジネスってアメリカにもまあまんまじゃないですけど、例えば eBay みたいなところがオークション型とかやってるんですけども、楽天はそのモール型ビジネスをそれだけを増やしていけなかったよねと。で楽天で日本でいうと三木谷さんとかも成功者でしょと、で三木谷さんとか元が日本工銀ですかね、工銀で、奥さんが創価学会の娘さん、なんか偉い人の娘さんで、三木谷さんのお父さんはハーバードかなんかの、教授と、サラブレッドなんだみたいな話があって、でも楽天って金融に手を出し、球団経営に手を出し、今回言ったら個々に手を出し、楽天なんか見てるからだからダメなんだよと。楽天のモデルとかを真似しようと、真似とかだから学ぼうとすること自体がだからダメなんだという話がよく出てました。 で時価総額で確か1兆円ぐらいだったのかな、その時で。で Google は時価総額いくらか、その時で確か、トヨタ、三菱東京 UFJ に次いで3番目ぐらいの時価総額だったんですね、その時で。で、表題がこれなんです。一流から学ぶについて。学ぶなら一流から学ばないと、あの悪いモデルが頭の中に入っちゃうと。一人型だろうとスモールビジネスだろうと、そういうあの二流から学ぶのはやめようと。で、Google についてということで、次回 の、 あのテーマはこの2冊ですね。あのこれ別に Google を扱った本じゃないんですけど、Google はじめ、ちょうどこれがですね、その頃の本だと思いますよ。そうですね、6年これがリーダーです。これが7年ですね。確かこっちが後編みたいな感じですね。これが前編、これが後編みたいな感じで、ここに書いてないんですけど、副本ぐらいな感じで、もし時間があったら見てみる感じで、この佐々木さんの仕事するにオフィスいらないとか、Google っていう本も出してるんですよね。佐々木さん の、 あのジャーナリスト本で Google っていう本があるので、Google のことばっかり書いてないんですけど、Google 周りの Google がどうしてそういうビジネスをしているかみたいなことが、この3つ読むと、なぜ Google が、一流なんだろうなというような、その1000分の1の 1% のさらに爪の赤ぐらいは分かるかなみたいな感じですかね。でその B2C2B というモデルを、Google を今はもうすごく分かりやすいじゃないですか。もう僕らがあの両方側に乗ってるから、お客さんとしても B2C としてすっごい使ってるし、広告も出す側としては、まあ前さんでも実際には出向してないか、あの B2C2B というのは非常に分かりやすいと。ので、ちょっと Google の見方が変わるんじゃないのかなと。と一つ言えるのは、ところが Google は関わらなきゃいいで済まないぐらいですね、包囲網がすごいんですよ。Google 包囲網というか、 Google 経済圏とか Google 世界圏とかって言われ方するんですけど、その恐ろしさみたいなこともなんかもう一歩分かるといいなということが一つで、ということは分かると自分のビジネスにも活用できる部分があるかもしれない。いや、活用できないかもしれないんですけど、だから一流から学ぶじゃないんですよ。学ぶじゃないんです。学ぶについてなんです。だから常にその例えばトヨタの案とか出てくるじゃないですか。トヨタの件とか日産だったりホンダだったりしないと。一流から学ぶについてということなので、何かの事例とか、成長モデルとかの時にはその一流からっていうのがいつもそのチャオのこの前提にあるということですね。よろしいでしょうか。次回先本パート2に関して、なのでここに書いてあるんですけど、でそれが何かなんですよね。一級から学ぶって、でそれが何か僕らにいいことあるんですかみたいな。これ読んだから何かいいことあるんですかみたいな。ご質問ございましたら大丈夫でしょうか。はい。